地天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
今日暑いですか？やっぱ外。
とても暑かったです。いい天気でした。
やっぱり、はい、ねえ、私朝から外に出ておりませんで、はい、暑いという噂は聞いてたんですけれども、ね、
そう、本当に暑いです。
やっぱり、はい、はい、そんな中ありがとうございます。今日はどなたでしょうか？
はい、あ、今日はですね、県民躍動室県民課で、産業観光を担当している米澤さんに来ていただいております。米澤さんはですね、先週もですね、うん、LT 企業のコーナーとして担当してもらっております、うん、今日はですね、米澤さんから阪神南県民センターで今年度新規事業として取り組む阪神南外国人材活躍推進リーダー育成事業について紹介していただきます。
わかりました。米澤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。先週の朝にご出演いただいて2回目ですけれども、はい、もう2回目だから慣れましたでしょ？
いや、そんなことはないのでお手柔らかにお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ、そもそもその米澤さんの所属している産業観光担当ってどんな仕事をされているのか改めて教えてください。
はい、私が所属する産業観光担当は、地域産業の振興、中小企業支援、雇用促進、観光資源の活用、PR などを通じて地域経済と観光の活性化を図る業務を担っています、うん、特に地域産業の振興では阪神南地域、地域には、国内外に誇る優れた技術を持った、ものづくり中小企業が多数集まっています、
うん、
過去にこの番組でもご紹介させていただきましたが、とりわけ優れた技術を持つものづくり企業をリーディングテクノロジー、通称 LT 企業と認定して技術課題の解決などを支援することや、この地域のものづくり企業とスタートアップという革新的な技術やサービスで社会課題解決に取り組む企業との連携により新領域への挑戦を促進することなどを通じて地域経済を支えていただいているものづくり企業の持続的な成長を推進しています。
うん、だからいろんなお仕事をされているわけですよね、はい、まあ、先週はね、 LT 企業のね、アルターテックさん連れてきていただいて素晴らしい技術をご紹介いただいたわけなんですけれども、で、今日はその今回お話しいただくことはね、少し出ましたけれども、阪神南外国人材活躍推進リーダー育成事業ということですね。阪神南近民センターでは今年度初の取り組みということなんですけれども、その背景から教えてください。
はい、阪神南外国人材活躍推進リーダー育成事業とは、令和8年度からの新規事業になります、
うん、
皆様ご存知の通り、少子高齢化や人口減少を背景とした構造的な人材不足、人手不足の中、外国人雇用は全国的に増えています、
うん、
当然ここ阪神南地域でも同様です。
はい、
阪神地域の外国人労働者は約1万5000人と神戸地域に次いで多く、外国人労働者が地域の強みでもあるものづくり産業を支えていると言っても過言ではございません。一方で、外国人労働者と日本企業の間には雇用慣行や言語、文化等の違いもあります、
うん、
そこで阪神南地域で外国人材の定着育成のための体制整備を各企業内で推進するリーダーの皆様を支援することで、
うん、
人手不足対策を図るとともに、ものづくり企業の持続的な成長を推進していくという事業になります。
なるほどね、そんな背景があったんですね、はい、じゃあ実際にはどんな事業内容なんですか？
はい、まず一つ目、参加を希望する各企業に外国人材の定着育成にかかる体制整備を社内で推進するリーダーを決めてご応募いただき、参加企業を選定した後、外国人雇用管理に詳しい専門家が各企業を訪問し、 個別に課題等をヒアリング分析します、
うん、
次に、その分析結果を踏まえて各リーダーの皆様に課題解決に必要な知識等を学ぶセミナーワークショップを受けていただきます、
うん、
最後に課題を分析した専門家が各企業を再度訪問し各リーダーの課題解決へ向けた取り組みをフォローしていきます。
すごい丁寧ですよね、
はい。
阪神南外国人材活躍推進リーダー育成事業っていう事業名の通り、この事業に参加するためにはまずは阪神南地域の製造業企業各社内で外国人材の定着育成に関わる体制整備を推進するリーダーを決める必要があるっていうことですか？
はい、その通りで、うん、外国人材の定着育成にはこのようなリーダーが必要だと思います、
うん、
企業規模や業種により形態は様々かと思いますが、各企業には人材採用人材育成の担当部署があり、そこで一括して採用育成等の方針を立てます、
うん、
また各現場でも新規採用職員の育成を担う先輩職員を決めて人材育成を図っていくと思います、ですがこれらは日本人外国人のどちらを雇用する場合も同様だと思っています、
うん、
ただ外国人を雇用する場合には日本人以上に必要とされる知識体制がありますので、そのような役割を担うリーダーを決めていくことが、とても重要になります、
はい。
ただ急にそのようなリーダーに任命されても文化や習慣の違いからどのように接していいかわからない、社内に誰も相談する人がいないとか、そもそも外国人雇用について必要な知識がないということもあろうかと思います、
うん、
そのような企業様にはぜひこの事業にご参加いただければと思っております、
うん、そうですよね。じゃあそのリーダーの方へのセミナーとかワークショップっていうのはどんな内容なんですか？
セミナーワークショップは年3回程度予定しております、
うんうん、
外国人雇用にあたって基本となる知識を、習得いただきます、まず最初に社内体制整備や出入国管理関連の法令等の基礎知識を学んでいただきます。
そうか。でもその社内体制整備とか法令っていうのはどういうことなんでしょうかね？
外国人を雇用するにあたっては、うん、社内の体制整備が必要です。例えば社内の受け入れにあたっての方針を共有していくこと、
うん、
就業規則と労働関係のさまざまな規定を多言語化していくことも必要です、
はい。
また後々のトラブルを防ぐためには労働条件を相互にしっかり確認することも必要です、
はい。
よく言われることですが、日本人同士であれば慣習的に分かっているようなこともきちんと整備し説明し確認し合うことが必要になってきます、
はい。
さらに外国人雇用に関しては労働関係法令のみでなく出入国関連の管理関連の法令も関わってきます、
うん、
外国人の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針というものも示されており、理解しておくことが必要です、
うん、
このような内容を専門家から噛み砕いて分かりやすく教えていただきます。
いいですね。じゃあまず1回目は外国人の方を雇用するにあたって基本となる知識の習得っていうことですかね？
はい、その通りです、
うん。
次に第2回目なんですけれども、安全配慮等の労働環境に関する専門知識や地域で生活を送ってもらう上で支援すべきことを学びます、
はい。
まず労働環境ですが、安全衛生に配慮するため業務マニュアルの多言語化等が必要になります、
うん、
また労働時間の管理休日の確保宗教慣習の違いへの理解と配慮も必要になります。
そうですね。
例えば宗教によっては礼拝のタイミングや場所の確保、
うん、
食堂であれば食材の明示等にも配慮する必要があるかもしれません、
うん、
また地域の住民として日常生活を送る上で注意すべきこと、住居関連や各種の行政手続き病院等にかかる場合の配慮、また地域コミュニティとの関わりなどを事前に把握し助言支援していくことも必要、重要になります、
まあ、確かにそうですよね。だって日本人同士だったらこう特に言わなくても分かってるとか当然だと思っていることがあっても、外国人の方だとやっぱ文化も言葉も違うし、そうじゃない時もいろいろありますよね。だからそれを理解した上で一緒に働く、まあ、地域生活で関わるっていうことが大切ですね。
はい。最後にキャリアデザイン人事評価エンゲージメントの向上等について学びます、
はい。
適切な人事評価やキャリアプランの明示、資格等に応じた資金体系、人材育成の研修等の整備をしながら風通しの良い職場環境づくりを図っていくことは国籍に関係なく、うん、労働者の定着には重要になります。
そうですね。
またエンゲージメント向上のために日本人と外国人が互いに思いやりを持って一緒に働いていく社内風土の醸成や企業理念や製品等の優位性等を理解していくことも重要です。
うん、確かにキャリアデザインとかエンゲージメント向上は全ての労働者にとって重要な視点ですもんね。
はい、どれも外国人を雇用する上で必要な知識経験となりますし、これを機会に雇用体制全般を見直していただき、より良い制度を整備していくということもあり得るかと思います。
うん、そうですよね。まあ、なかなか日々ね仕事が忙しい中で難しい部分もあるかとは思うんですけども、人材不足解消に向けて社内体制を整えていくってことは大切な視点ですよね。
またセミナーやワークショップの中で専門家がヒアリング等で把握させていただいた課題への対応策の提案や参加企業様からの事例発表、参加者同士の交流会もさせていただき、参加者同士で学んでいただく時間も設けたいと思っております。
いいですね、その参加者同士で交流する時間もあるってことですもんね。
そうですね、このような県民センターが実施する授業は、まあ、ご参加いただく期間が1年間など、限りがあるものが多くて、多いものも限りあるものが多いのですが、横のつながりができてしまえば授業が終わった後の後も企業間で相談したり、知見を持って持ち寄って解決できることもあるかと思います。
だからきっかけ作りをしていただいているというところでね、すごくいい取り組みだなと思います。でセミナーやワークショップの他にも各企業に専門家が訪問してヒアリングされるっておっしゃってましたけども、じゃあ専門家っていうのはどんな方になるんでしょうか。
はい、兵庫働き方改革推進支援センターという、厚生労働省の委託事業を受けている団体と連携して、外国人雇用に知見経験の豊富な方に関わっていただく調整を進めています。
すごいじゃないですか。もう経験豊富な方に相談できるっていうのはすごいありがたいことですよね。ちなみにこの事業に参加する手続きとかスケジュールとか決まってるんですか。
はい、5月下旬頃にご案内を開始できるよう今準備を進めています。
はい、
まずは外国人材を雇用されている製造業企業様に外国人材の定着育成に係る体制整備を社内で推進するリーダーを決めてご応募いただきます。もし応募が多い場合は県民センターで10社程度選定させていただく予定です。その後夏頃に専門家派遣を開始し、秋頃ワークショップを3回程度実施する予定です。
なるほど。じゃあまずもうすぐ予定されているご案内を待ってたらいいってことですかね。
そうですね、目下準備中ですのでもう少しお待ちください。関心をお待ちいただいた企業様がいましたら、県民センターまでお問い合わせいただければと思います。
はい、
それから本庁の産業労働部では昨年度から兵庫グローバル人材活躍企業認定制度というものをスタートさせ、外国人が安心して就職し定着できるよう働く環境をしっかりと整える企業を認定しています。兵庫県内に本社がある中小企業が対象で、自ら自社の取り組みをチェックリストに記入し申請いただきます。本事業のセミナーワークショップのテーマと同じ6つの分野、法令遵守、募集採用、労働環境、生活環境、キャリア支援福利厚生、エンゲージメントの向上で合計18個のチェック項目があり、うち15項目以上を実施できており、審査を得て認定されれば認定企業となります。なおまだ15項目実施できていないという場合でも、これから実施を宣言すれば宣言企業となりますので、本事業にご参加いただいた後ぜひこの認定にチャレンジいただければと思っております。
はい、
なおもしすでに取り組んでいるという企業様がいらっしゃいましたら、6月30日まで、受け付けておりますので、兵庫グローバル人材活躍企業認定制度事務局へ、お問い合わせください。
はい、わかりました。関心ある企業の皆様はぜひね続報をお待ちいただきたいと思いますけれども、まあ、でも今日お話しいただいた阪神南外国人材活躍推進リーダー育成事業ってね、まあ、今年度初の取り組みということですけれども、素晴らしい取り組みだなと思いました。
ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さんもね関心を寄せていただければと思います。米田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またお待ちしております。
はい、
ぜひ。では西野さん、お待たせしました。次よろしくお願いいたします。
は
い、
今週はですね、5月30日土曜日に開催される、阪神電鉄と西宮土木事務所が連携したウォーキングイベント、水辺と緑を楽しむ新緑散歩向こう側から尼崎城市へ 歴史と学びのミュージアムコースについてご案内します。
はい、今年はちょっと暑くなるのが早いなっていう感じはするんですけれども、でもね、あの本来ならばこの季節はウォーキングするのには最適な時期ですから、このイベントは阪神電鉄さんと連携したイベントなんですね。
そうなんです、うんうんうん、このイベントはですね、阪神電鉄さんが鉄道利用促進を目的として実施するものなんですが、そのウォーキングコースのポイントに、西宮土木事務所が連携して館内の土木施設を組み入れることにより、参加される皆さんに公共交通の利用促進と土木インフラ施設の魅力発信をしていくという趣旨で開催されるものなんです。
そうなんですね。じゃあ、 今回はどんなコース回るっていう感じなんですか。
はい、今回はですね、阪神電鉄の、鳴尾向川女子大駅前から、徒歩5分のところにあります、ことぶき公園を出発して天ヶ崎スポーツの森、天ヶ崎の森中央緑地、出会い橋、元浜緑地、貴船神社等を回って最終的に、天ヶ崎城址公園がゴールとなる約10キロのコースとなっております。
結構歩きますね。
はい、そうなんです。
でも楽しそう、はい、だって施設を巡りながらのウォーキングですものね、はい、これは楽しいと思います。
は
い、
でこのコースので設定されているですね、県の管理施設はですね、天ヶ崎スポーツの森、天ヶ崎の森中央緑地となっていますが、特にですね、天ヶ崎の森中央緑地では、かやぶき民家を案内する予定となっております。このかやぶき民家ですが、18世紀後期に建てられたと推定される芦屋市三条町にあった旧小坂家住宅ということです。阪神淡路大震災でですね、全壊してしまって、解体を余儀なくされたんですが、その後芦屋市に寄贈され、保管されていたんですが、2016年に、兵庫県がですね譲り受け、天ヶ崎の森中央緑地に、里山の暮らしが体験できる施設として移築復元されました。このかやぶき民家にはですね、かまどやですね、五右衛門風呂などが設置されて当時の生活を振り返ることができます。
うん、私ここイベントで行かせてもらったことがあるんですけれどもね、はい、すごくいいところでね、
は
い、
そうなんです。
このかやぶき民家って江戸時代後期から明治時代初期の当時の人たちがどんな生活をしてたかっていうのが感じられる施設なんですよね。
はい、そうなんです。
じゃあこのイベント、ウォーキングのイベントに参加するにはどうしたらいいですか。
はい、このイベントはですね、参加無料でですね誰でも参加できます。5月30日土曜日のですねイベント当日の、9時半から、10時半の間にですね、先ほど申し上げた、阪神電鉄鳴尾向川女子大前駅からですね徒歩5分のところにありますことぶき公園に設置されている受付場所 で受付していただいてですね、マップを受け取っていただきます。でそれからですねは各自でですねマップを見ながら、ゴールの天ヶ崎城址公園を目指してウォーキングしていただきます。それで当日はですね雨天決行で降天中止となっております。LINE の公式アカウント阪神電車のおすすめウォーキングを登録していただき、好転などによる中止の時も当日の朝連絡来ますので安心できます。
はい、
で参加される方はぜひ事前に登録をお願いいたします。
はい、わかりました。今回ご案内いただいたのは5月30日土曜日に開催されるイベントでして、水辺と緑を楽しむ新緑散歩、向こう側から天ヶ崎城址へ歴史と学びのミュージアムコースということで、およそ10キロ歩くコースだそうです。はい、いろんな施設を回りながらということでね、はい、いい季節なんでぜひご参加いただきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
水分補給はこまめにお願いしますね。はい、ね、熱中症になったら大変ですのでね。
そうなんです。
はい、ということでしてぜひご参加ください。本日は県民センターから米沢さん、そして西野室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは天ヶ崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。